ど冒頭でお約束をしました学紹介をしてみたいと思います。これはどういうことかというと、皆さんにもせっかくですから楽器、ね、オーケストラの楽器どういうものかを勉強していただくということです。まずオーケストラというのはこれは欠かせないものがありますね。まあ、今はウィンドオーケストラとか言って吹奏楽のオーケストラも言ってますが、でも基本的にはオーケストラというのはもともとこの弦楽器がないとオーケストラと言いません。で、これをなぜかというと西洋音楽の原点にあたるものがその合奏という形態ができた時代、これはバロック時代なんですが、まあ、1600年の頃ですね、1600年からバッハが死んだ1750年、ここまでをバロック時代と音楽の歴史の中では言いますが、実はこの時にですね、皆さんがよくご存知なのストラディヴァリ、聞いたことありますか、ストラディヴァリね。この東日本大震災の時にですね、日本の財団が、ロンドンでですね、オークションに出したんですね、ストラディヴァリの、そのバイオリンですね。なんと12億で落札されたんですね。まあ、なぜこの話をするかというと、その原点にあたるものが1950年ぐらいからですね、クレモナというイタリア の北部にあるところなんですが、そこのでアマーク一族という、ね、バイオリン製作者が現れたんです。で、これが大体200年ほど続くんですが、この間に、まあ、アマーティとか、ガリネリ、バレネリとか、ガルネリとかいろいろ言いますが、まあ、そういうその、ね、名もそのバイオリンその制作者が生まれたんですね。まあ、それがあって、まず一番最初に合奏という形態が生まれたのがバロック時代なんですね。それまでは合奏というのは存在しなかった。で、今その合奏の弦楽器というのはどういうものかを皆さんに説明したいと思います。まず弦楽器にはこの弦楽器セクションというんですが、このセクションは5つの部門に分かれています。5つの部門というのはまず第一バイオリンです。はい、第一バイオリン、いやいや、あ、聞かなくていい、バイオリンだけ上げて、バイオリンだけ上げる、はい、ちゃんと上げる。この連中を第一バイオリンです、ね。はい、次は第二バイオリンです。はい、あの、頂戴。はい、このが第二バイオリン。次はビオラです。ビオラ。後で説明します。ね、ビオラ。それからチェロ。それからコントラバスですね。なんか大きさが違いますよね。当然の話なんですが、楽器というのは小さくなればなるほど音程が高くなるんですね。だからバイオリンは一番音程が高い。その中でも第一バイオリンと第二バイオリンが分かれているということは、基本的にその高さを担当するところが違う。で、ちょっとそれをやってみたいと思います。ちょっと一番最初にびっくりするかもしれないけど、はい、立ってちゃって。ビオラと第一バイオリン。はい、大丈夫って。スケール。今、ちょっとゆっくり弾いてね。あ、今ね、皆さんに分かるように説明しますから。今、スケールを皆さんに紹介します。ゆっくり弾いてください。どうぞ。これが弦楽器の仕組みなんですね。基本的にはこれだけで、この大きさをまずちょっと比べてもらいますが、バイオリンとビオラちょっと比べてもらいましょう。実はこれはですね、38センチぐらいのちっちゃなビオラです。普通は42、3センチ、普 通の、ね、外国人はこんな、ね、今あの日本人がその病欄を持つとですね、肩がおかしくなってしまう、ね、あんな大きなのは持てないんですが、普通はまたかなりあの違うように見えますが、これは実は大きくなるということで、だいたい5度、まあ、5度、例えばドシラソーファーまで下がるね、その、まあ、5度っていうんですが、5度低い音域なんですね。で、はい、結構です。ほんならビオラとビオラチェロ、ちょっとビオラとチェロを比べてみて、これは違いますよね。これは実はビオラとチェロは1オクターブ違います。だから1オクターブ違うとこれだけ大きくなってしまうんで、バイオリンのように肩に担いで演奏できないんですね。で、なんとこれよりももっとモンスターがおりまして、あれはコントラバスと言います。これはオーケストラの中で一番低い楽器、ね、音域を受け持つ。これはチェロと比べるとかなり大きさが違いますが、これはチェロよりもさらに1オクターブ低いんですね。だから今はそうやって見ると5度違って1オクターブ1オクターブ違いますから、ね、かなりの音域をオーケストラの弦楽器でその、ね、担当する、くまなく担当するということになるわけです。これを上手に使ってオーケストラ曲を作曲して、作曲家はよくね、管弦楽法に長けた、そういうそのね、作曲家である、例えばラヴェルとかですね、いろいろそのね、ブラームスもそうですが、そういうそのね、よくそういうことをよく知っていた作曲家はこういうのをうまく使ったということですね。で、これから皆さんにまずその弦楽器を紹介してもらいますが、これからソロです。皆さん、もうソロなんて ここにいる人、やったことある人というのはいないわけですが、まあ、ここで皆さんに披露していただきましょう。まず、第一バイオリンの皆さんで、はい、皆さんの、先ほどなんか一部の方でやりましたが、これはもともと新世界というね、新世界、ドボルザークの新世界よりというの二楽章。で、今はなんか家路とかいうようなタイトルについていますが、もともとオーケストラ曲の2楽章でイングリッシュホルンというね、残念ながらそれを紹介することはできませんが、まあそこでやる有名な曲です。それをまずバイオリンで弾いていただきます。20章20奏です。 だからドレミファソですね。これ5度っていう。ドレミファソ。わかりますか？で、ソラシドレ5度。レミファソラ。で、そういうふうにして作って、バイオン、これバイオンっていうんですが、完全5度の場合、第3バイオンっていうね。で、これを発明してですね、発見して作ったのが、実はドレミファソラシドを発見したピタゴラスという人。紀元前、これはね、580年ぐらいに生まれた、哲学者、いろんなこと言われてます。自然学者とか、数学者とかね、その頃はそういう領域がなかったからいろんなことを言われるわけですが、で、彼はその今のバイオンを発見して、まあその前にですね、例えば今ここは男と女しかいません。その他いたらおかしいですよね。で、男と男を歌うと、これは同性ですから、同じ音。これは完全一度。これは倍音だと第一倍音って言うんですね。女性は、と男性が歌うと、女性は甲高いですよね。カーって言ったらもうちょっと耳がつんざくような声しますが、これは一オクタブ違うんです。だから男性と女性は一オクタブ違う。だこれを僕らは完全八度って言いますが、これは第二倍音。これはだから男と女がいる限りは一緒に成長したりすると、そこにハーモニーが生まれる。ピタゴラスという人は偉い人で、その他に何か響くのがあるなって言って発見したのは5度なんです。これは2対3の比率なんですが、その男性と男性が1対1、これは女性だと1対2なんですが、ピタゴラスは2対3というね、比率をのその倍音を発見した。それを全部重ねていくと、なんと鍵盤でありますね。ドレミファソラシドに5つの黒鍵があるじゃないですか。あれを発見したのは、実はこのピタゴラスという人が、ドレミファソラシドの原点ですから。で、それをもじった、もうそれをね、表したのが弦楽なんです。完全5度というので、まあ、弦をね。ただ、コントラバスというのは、指が大変ですから。ね、こっちは小さくなればなるほどこう簡単にこう移動できますが、コントラバスの場合は移動できない。だから、これ完全5度は無理だった。だから、完全4度にしてですね。で、完全4度というのはひっくり返したやつですから、同じなんですが、で、まあね、他の楽器とはちょっと違うような仕組みになっているということですね。で、バイオリンというのは、そういうそのね、まず、ソレラミというね、そういうその完全5度の組み合わせでできている。そこにビオラというね、ビオラ、はい、ビオラ、いや、ちゃんとしっかり立てたな、今度は、はい、これはビオラと言います。これはビオラは先ほどよりもね、5度低いって言いました。5度低いと下、これは層から、層が一番下なので、そこから5度下がるとドになるね。だからドソレラミという音階ができるんですが、これがいわゆるドレミソーラというね、これ中国がヨナ抜き音階って言って、4番目と7番目の、ね、音を抜いて作った音階。これ一番紙に近い。そのね、半音があるとやっぱりね、こう神聖ではないと昔は考えたんじゃないでしょうか。だから中国の曲っていうのは全部ほとんどがヨナ抜き音階です。だからファとシがない。4番目がファでしょ。ドレミファ。ファとシがない。例えば今のタミソソミレドレミソミレなんていうのは、これはヨナ抜き音階なんですが、途端にラドドシソララドシソラって入るとヨナ抜き音階ではなくなるんですね。で、まあ日本だとヨナ抜き音階っていっぱいありますから。ただソドドレミソドラソラドドレミミラソラドラソラソミソミドミレドドなんていうのもみんなヨナ抜き音階です。だから日本の音楽っていうのは中国から輸入されたものがすごく多いということですね。で、まあこれはだからドとソレラミというふうになるわけですが、さあそのビオラの曲を聴いてみましょう。 力もよくわかりますね。音域が違うっていう。だんだん柔らかく、ね、下に行けば行くほど音っていうのは柔らかく太い音になります。で、まあこのビオラっていうのはオーケストラの中では一番中間、ね、そのアルトの音域を受け持つ最も重要なそういう楽器なんですね。これが充実してないとオーケストラはいいサウンドにならないとこう言われています。さあ次はですねチェロです。チェロ、これは先ほど言いましたようにビオラよりも1オクターブ低いんでドソレラミという調音ね。だドソあミがありません。ドソレラという4本の弦で出てきて、これはね、ビオラと同じ1オクターブ下ですから、ドソレラの4本弦が張ってあります。これで特徴的なのは昔はビオラが頑張っているのがあったんですが、これよりもちょっと小さいので、今彼女が見せてます。これエンドピン、ね、エンドピン、これでだいたい自分の高さに調整して、これがチェロで、ただビオラが頑張っているのはこのねエンドピンがなくてですね、間に挟んで演奏する。まあビオラとガンバっていうのは6本弦ありますから基本的に違うんですが、バロック時代の楽器です。まあこれはもうバロックの演奏には欠かせない楽器ですが、あれを弾く人がいないんでね、まあチェロでやってしまうということになるんですが、まあそのチェロ1オクターブ低い、これは低音楽器の中の要の楽器です。お願いします。 これは実はみんな高い方から並んでるんですね。ピッコロからフルート、オーボエ、クラリネットとみんな徐々にだんだん低くなってるという並びです。それ1列になると再現なくなりますので2列に切ってるということなんですが、楽器というのは基本的にこっちからこういうふうに行くのが基本形なんですが、今はね、コントラバスが真ん中に来たりですね、チェロがこの辺に来たり、いろいろするケースが多いですね。フルートというのは弦楽、管楽器の中では一番高い音域を持つ楽器です。ちょっとフルート見せて、立って。この楽器は木管楽器ですが、金属ですよね。これはなぜかというと、もう昔は、というかもう、つい最近まではね、もう木でできてたんです。ただ大きなオーケストラだと、木でできてるものは音が柔らかすぎてダメだということで金属に変えたんですね。だからもともとはこれは木管楽器、 NHK 交響楽団なんかはね、今もう木の方がいい音が出るって言って木のフルートで吹いてる、そういう人も中にはいます。まあ今はそういうね、なかなか普及っていうか、それをこなすっていうかね、大きな音量に対抗できるような音が出ないということで難しいんですが、さあそのフルート、はい、じゃあ披露していただきましょう。があるんですが、大声残念ながらプレイヤーがいないので省略させていただいて、クラリネットと言います。クラリネットっていうのはもう吹奏楽器の中では最も重要な楽器なので、立ってください。このクラリネットは実はリードというのがあって、ちょっとリードっていうのがね、取れないんだけど、ちょっと裏側にしてみせて、その指は見えませんか皆さん、ね、指で指してこれがリード。ただし、これは1枚リードです。ね、これはシングルリードの楽器ですが、例えばこれから紹介するファゴットとか、今省略したオーボエというのは2枚リード、ダブルリード、ね。これをくるくると巻いて音を出すんですが、それを振動させる、ね。クラリネットはこの1枚のリードを振動させて音を出す。まあこれはもうね、木管楽器では最も一般的な楽器です。さあ、じゃあ。最も有名な曲を弾いてもらいました。どうぞ。楽器で最も音域が低い楽器です。で、これは今バズーカ砲みたいなね、そういう楽器なんですが、ちょっとリードというのがありまして、先ほどのね、これは取れます。ちょっと取って、はい、これをちょっと鳴らしてみましょう。ああいう音がするんですね。あれはまあ元々ね、これは足のね、これは足っていうね、 あの木ではないらしいんですが、まあ、その足っていうのでできているんですね。で、これを振動、2枚振動させて演奏する。だから大声もそうなんですが、非常に独特のサウンドがします。さあ、そのファゴットで1曲演奏してもらいましょう。どうぞ。あの弦楽器にはない響きですね。さあ、次は金管楽器です、トランペット。金管楽器って言えばもうトランペットが皆さんよくご存知ですよね。これはトランペットは説明するまでもないと思いますが、実はこのトランペットっていうのは昔はなかったんですね、バッハとかそういう時代に使っていたのはトランペットではなくてクラリーノという、このトランペットよりも1オクターブ上の楽器です。でトランペット、その時代のトランペットっていうのは実は野外音、ね、野外楽器だった。だから行進とか、ね、まあ、戦争なんかあると新聞だったみたいな風に使われていた。だから室内で使うのはクラリーノという、まあ、音程が高い、ね、ピッチが1オクターブ高いんですが、じゃあトランペットは一人じゃ大変なのでコントラバスとファゴットのお手伝いをいただきながらやってみましょう。最後にホルンです。本当はこの後にトロンボンとかトゥーバっていうのがあるんですが、それはうちに残念ながらありませんので省略してもらってさせてもらってですね、ホルンというちょっと入ったってこれ見せて、これはなんかカタツムリのような楽器ですが、これはもともと長かったんですね。これちゃんと伸ばすと4メートルぐらいある楽器なんですね。それをくるくるっと巻いてこのようにしてると持ちやすくですね、昔はこういう今ピストンっていうんですが、ああいうものはなかった、ね、もうナチュラルくるくると巻いたそれだけだ、ね、バイオンだけで吹いた楽器なんです。今も何でも OK です。さあそのホルンでデュエットをしてもらいましょう。どうぞ。 けでもかなりの楽器の数があります。皆さんがお気づきになったようにですね、オーケストラっていうのはいろんな楽器が入ってて、それを駆使しながら作曲家というのはね、ここにオーボエを使うとかこれを使うとかね、そういう選択をするんですね。